受けるよりは与える方が幸いである、これがイエス様の言葉なんだって聖書に聞きました。受けるよりは与える方が幸いである、そうだなって多分聞いてもらえるんじゃないかと思います。自分のしたことで誰かが喜んでもらえるっていう幸い、誰かを応援できる喜び、誰かに尽くすことでそのことで自分も自分のことを確かめることができる、だから受けるよりは与える方が幸いであるっていうことをイエス様の言葉として聞くまでもなく、私たちはそのことに多分生きてきたんだと思います。私たちの家族や周りの人たち、職場やその他この世の中の中で受けるよりは幸いであるということを私たちはそれぞれに経験してきました。で、してきたはずなんですけれども、イエス様は受けるよりは与える方が幸いであるとお話になる。だから受けるよりは与える方が幸いであるということは当たり前じゃないよ、再度私たちに念を押すかのように、確かめるかのように、この言葉を私たちは今朝聞くわけなんですけどもね。で、今僕はこの受けるより与える方が幸いであるっていうこと、そうだよねって聞いていただけるでしょうっていうふうに言いましたけれども、言いましたけども、はたと今の世の中必ずしもそうではないなということを思う場面多々あるわけです。私たちの今の時代は与えるよりはどちらかといえばやはり手に入れようとする時代、持とうとする時代、あるいは自分で持たねばならないっていうことが強いられるような時代なんじゃないかなということを思います。少し前に自己責任なんていう言葉を盛んに耳にしました。自分の人生の責任は自分で負え、全て自分のものとして担え、そういうことでしたかと思うんですけれども、で、最近この言葉はあんまり聞かれなくなりました。で、どうして聞かれなくなったのかっていうと、それもう広く染み渡って、もう そんなの当たり前、そんなの前提としちゃっている、そう思うんです。近頃の老後生きていくために2000万必要ですってお話がありました。いや、実はそれ3000万だってもともとは試算してたんだとかね。で、各自がそれだけ用意できなければ老後生きていけないっていうふうに、そういうことが当たり前というか平気でこう伝えられる。で、僕は今これ政治のお話をしたいんじゃないんです。だからこれはあれも自分で何とかしなければならないっていうことがもう前提となっているっていうことなんです。家族を守ることも、だからそこに関わってくる生活を守ること、お金も健康も住むところも自分が持たなきゃいけない。あれ、それは聞き方を変えれば持てなければダメだっていうふうに言われているかのように思ってね、なんかそんなところでみんな疲れてしまっているように思うんですけれども、そういうふうな中で、だから受けるよりは与える方が幸いであるっていうことは、そういう中でも今改めてどうだっただろうっていうふうに聞いてもいいかなと思います。で、この受けるよりも与える方が幸いであるという言葉を、今みたいな私たちの周りでは意外とそうなってもいないかもしれないなんていうことを受け止めて聞きますとね、このそもそも受けるより与える方が幸いであるっていうふうに、ああそうだって聞くことができるのは、例えば最初に言いました、その自分のしたことで誰かが喜んでもらえる、そういうところに私たちが生きてきたっていうふうに言うときに、そこにはその誰かが喜んでもらえる、その誰かがあるんですよ。誰かを応援できる喜びがあるって言ったときに、その誰かがあるんです。だからこの受けるより与える方が幸いであるっていうところには、そこには人とのつながりがあります。 一緒に生きていく人たちが見えるところでこそこの言葉は語られるし、つまり一緒に過ごす人があるっていうところです。あるいはもうちょっと硬い言葉を使えば、共同体があるからこの受けるよりも与える方が幸いであるっていうふうに言えるんです。だから逆に自分の生活の責任は自分で負わなきゃいけない、自分の持っているもので何とかやりくりしなきゃいけないっていうふうに言われてしまうところでは、この言葉っていうのは実は届かなくなるんじゃないかって思うんです。各自それぞれがそれぞれで生きていけ、人を当てにするな、そうやって自分で自分の身は守れっていうふうに言われてしまうと、そこには持っている人はそれを抱え込み、持たない人との違いを作るということの中でね、そこに与えるとか受けるとかそういうふうな関係っていうのはそこにはないわけですから、それっていうのはどうにも聞かれなくなる、届かなくなるかなというふうに思うんです。だから持っていること、持っていないことっていうのは単純に損得の話だけになってしまう。でこの受けるより与える方が幸いであるっていう言葉は、これは持っている人が持ってない人に与えましょうっていう言葉じゃ実はないんです。今言いました共同体、一緒に生きていく人があるっていうことをそこに念頭に置く、その世の中でこう語られている言葉だっていうことを聞くときに、それはどういうことかっていうと、持てるものが持てない人にあげるあげないっていう話ではなくて、それは自分の持っているものをこの人と一緒に分かち合いたいっていうことなんです。だからこのね、与えるっていうふうに言ったときに、なんかこう自分の持っているもの一部をこの人にはいどうぞっていうことを言うんじゃなくて、ここに言われているのは自分の持っているものをこの人と一緒にしたいっていうことなんです。自分の中から出ていってこの人のものになるって話じゃない。私が持っていたものをこの人と分かち合うことのできる喜びっていうのが、この受けるよりは与える方が幸いであるっていう中に伝えられている、込められている。だから一緒に生きているんだから一緒に受け取りたいんだと、一緒に生きているんだから一緒に受け取るものがあるんだ、一緒に受け取るものの中で私はこの人とやっていく、自分の持っている大切なものをこの人と一緒にしたい、自分の持っている宝物をね、懐の奥底深くにこう大事大事にしまっているっていうことではなくて、これは大切だから、大切なものだからこそあなたにも持ってもらいたい、あなたと一緒に持つものでありたい、だから与えることが良いことですっていうようなね、そういう強調では僕はないと思うんです。この受けるよりは与える方が幸いであるということを、これイエス様の言葉としてこう受け取ったのはパウロでした。パウロという人は、今お話しした言い方で言えばね、それこそ自己責任論で生きていたような人です。神様を信じることは自分が正しく生きることです。神様に救われる人は自分で正しく生きることのできる人です。もうそういうふうに生きた人です。でこれは裏返して言えばこういうことです。自分で正しく生きることのできない人は救われません。パウロは自分は神様のために熱心に生きている、正しく生きている、そして自分のようなものこそ救われて当然救われるに値するものなんだっていうところにかつて生きてきました。正しく真面目に実直に、そういうふうにできる人こそ救われるし、自分はそういうものの一人だ、自分は救われるんだっていうふうにやってきた人です。ところがイエス様と出会った時、パウロは知りました。自分が正しく生きるっていうふうに言ってたのはいいんだけれども、でもそれは神様の正しいっていうところに生きてなかったっていうことを彼は後で知ったんです。神様の正しさを認めない自分の正しさに生きていた。でもそれってつまりは自分の正しいって言ってたのも正しくないじゃないかってこの人は後で気づくんです。自分は正しく生きてこなかった、生きているつもりだったけれども自分は全然正しくなかった、 正しく生きることのできないものは救われないって言っていた。それ誰のことって言ったら、あ、僕のことだ、俺のことだって、ああ私は救われないんだってこの人気づいちゃったんです。けれどもパウロはイエス様と出会った時、まあ、その今言ったように救われない自分を知ったわけですけれどもね、自分が正しいと思っていたことは本当に正しくなかった、神様の正しさから外れていた、そして自分は全く取るに足りない、救われる可能性は微塵もないものだったということを知った。それがそういうふうにしか言えないのが彼の理解していた救いだったからです。けれどもそう、こっちが大事。パウロはイエス様と出会った時に救われるんだということを知りました。神様はパウロを救ってくださいました、ね、神様から言えばパウロに対してね、あなたは自分の正しさゆえに自分の神様の正しさを無にしてきた。けれどもその神様の正しさによってあなたは生きてよい、救われてよい、神様があなたを救いたいという思いの中にあなたは生きる、その神様の正しさを、神様の思いを認めることこそ神様の正しさを認めるということなんだから、だからね、自分の正しさであなたは救われることはないけれども、神様の憐れみの中で、神様の正しさの中で自分が救われるんだっていうことをパウロは知ったわけです。まあ、そもそもね、このパウロという人は、まあ、自己責任論に生きてきたなんていうふうに言いましたけれども、これもね、神様のために正しくあろうとしたっていうのが本当のところです。神様のために、神様が喜ばれるために、神様のご栄光が表されるために、自分の正しさは神様のためにということだったんです。ただそれが神様の正しさとはずれていたっていうことなんです。神様はパウロがこれが正しいと思ったことではお喜びにならなかった。だからパウロは自分を満足させるということには至ったんだけれども、神様がお喜びになるということには至らなかった。だからね、神様を大切にしたいというふうに思っているということは、これは嘘偽りのないパウロの本当に思い、それは言っていいんだと思うんです。ただその神様を大切にしたいという思いは、実は自分の思いを満たそうとすることですし、だからパウロという人はそういうのはね、はためには、あの人は正しい人だ、立派な人だって見えたかもしれないけれども、そのパウロがそういうふうに見られることによって、神様が正しい方、神様のご栄光が表されたかっていうと、そうはならなかった。でそういうパウロに対してね、神様はイエス様をお与えくださったんだってことを知りました。神様を信じても求めても、神様の思いから外れていたのがかつてのパウロでした。でも神様はそういう自分にイエス様と出会わせてくださった。自分がこれまでどういうふうに生きてきたか、どんなに神様からずれていたか、それは神様は問題になさらなかった。あるいは自分が今どうあるかということさえ神様は問題になさらなかった。イエス様を与えたい、そのイエス様を信じれば救われる、その信じれば救われるところにあなたは生きていいって神様はおっしゃってくださった。でこれは大事なところなんですけども、神様はパウロから何か受け取ることによってパウロのことを顧みてくださったとかね、パウロを認めてくださったとかっていうことじゃないんです。ただ神様がパウロに神様の思いに生きることを願ってくださった。神様がそのパウロの人生にイエス様で生きるものとなるんだっていうことを信じてくださったわけです、ね、だから神様が神様の思いに生きてほしいとイエス様を与えてくださった。神様がパウロのためにイエス様を与えてくださったというだけで、そのね、パウロの 両方から神様に何か差し出すことができたからということで、それに応えられたということではないんです。だからパウロはイエス様と出会った時に自分を全く無に等しいものだ、無価値なものだと知りました。だから自分がこれまで神様のために正しく生きる、誠実に生きる、そのパウロは、まあ、神様、イエス様を信じた人たちをね、告発し、捕らえ、鞭で打ち、縛り上げ、牢に入れる、それも神様のための正しさだっていうふうなことを思ってやっていた。でもその正しさは全く虚しいっていうことを知った。でもその虚しいものに神様は全部与えてくださったんだと。イエス様をお与えくださったんだと。そのイエス様をお与えくださるその神様は自分のことを喜んでくださっているっていうことを知りました。イエス様が私に与えられる、そして私がイエス様で生きるものとなった、そのことを神様は幸いだ、神様がそうやって喜んでくださっている、幸いを覚えてくださっているということを知ったんです。だからね、今日聞いているこの一言、受けるよりは与える方が幸いであるっていうことを聞くと、私たちはああそうだ、私たちも与える人になりましょうって、まあ、まず聞きたくなるんですけれども、でもそもそもこの受けるよりは与える方が幸いであるとおっしゃったイエス様の、まあ、これイエス様の言葉として私たち聞く、そのイエス様の言葉として聞くときに、ここには始まりがありますね。だから私たちが世の中で与える人になりましょう、そういうものとなりましょうというところからこれ出発するのではなくて、この与える幸いを知っている方があるということです。与える喜びを知っている方があるんだ。だからね、まあ、私たちがそうだ与える人にならなきゃっていうことを、まあ、実際の私たちそうやってきましたっていうことを最初に言いましたけれどもね、こういうことを思います。僕自分のこととしても思うんですけども、与えるからには、何かしてあげるからには、この人にやっぱり喜んでもらいたいって、まあ、そう思うのは普通だと思います。あれ、与えたからには何か応えてほしいって、そんなことをつい思ってしまいます。もう何もなしに自分を差し出すとか自分を与えるって、ああ実はなかなかできないなって、そう、与えるんだからお礼の一つも言ってよみたいなね、つい思っちゃう、ね、世の中でありがとうとごめんなさいが大事ですって言われるけど、やっぱりそのありがとうの一言聞きたいって思っちゃうのが人情っていうんでしょうかね、人の思いとしてあると思うんですね。でもここで与えるっていうのは、そういう言葉聞けない中でも与えるんだということなんです。時々赤ちゃんの例え話出しますけどね、これ赤ちゃんに愛情を注ぐのにも近いっていうことですよ。ね、夜泣きしたらどうしたのかな、心配する、お腹が減ってんのかな、おむつが濡れてんのかな、何が不快なのかな、あるいはどっか熱が出て具合悪いのかな、そうやって心配する。で、心配したからって赤ちゃんありがとうって言うわけじゃないね。そういう中で、ね、大人は疲れ果てる、親は疲れ果てるということがあるかもしれない。で、そういうふうな労苦を見て、よく私のために頑張ってくれます、偉いお父さんお母さんですなんて赤ちゃん言いませんよ、ね、そんな言葉は上らない。ただ、まあ、そこでにっこりすればその疲れを吹き飛ばすような、あ、そんな心地するなんていうことをね、私たちの周りでも言ったりする、あるいは静かな寝息が聞こえるだけで平安に満たされるなんてことを言ったりもします、ね、だから赤ちゃんが感謝を述べるわけじゃないし、そんなことを期待して赤ちゃんを育てるなんていうこともない。もう素朴にも元気であってほしいって望んでいるっていうのが、まあ、そもそものところだと思うんですね。で、そこで例えば今愛情を注ぐなんていうふうに僕は言いましたけれども、愛情を注ぐんですなんていうことを言いながら子供を育てるっていうこともないんだと思うんです。 表現としては言葉としてはそういうふうに言うんだけれども、実際にその夜泣きする赤ちゃんをどうしたという時に、今愛情込めてお前をどうしたって言ってるぞなんて言わないでしょ。そういうもんだと思うんです。だからこのイエス様が受けるよりは与える方が幸いであるとおっしゃった、その始まりにある、そこに神様がある。で、神様が私たちにイエス様を与えてくださったことを幸いだとしてくださる方なんですけどもね、そこには例えばパウロのように自分の正しさの中で信仰に生きようとした人がありました。まあ、しかし神様のためにと言いながら神様の思いを一番としていたわけではなかったということを今も言いましたけどもね、神様神様と言いながら神様わからない信仰音痴、ね、でもそういうパウロにも神様はイエス様をお与えくださった。で、それが神様のこの上なく喜んでくださっていること、神様の幸いなことでした。で、これはパウロだけの話じゃない。神様は私たちにイエス様を与えてくださるっていうのはそういうことでした。一人子イエス様をお与えくださるところに神様は幸いを覚えてくださる、ね、神様が私たちにイエス様をお与えくださったことを知ること、喜んでいること、そこにこんな大きな幸いはないって、神様が喜んでくださっている、幸いだ、覚えてくださっている、そこでもう私たちのことを思ってよかった、慈しんでよかった、憐れんでよかったなんて神様は言葉にするか。で、聖書の言葉としては私たちは聞きますけども、そういう言葉にならない思いを実に神様も抱いて私たちを喜んでくださっている、そういう神様の思いの中に私たちはあるということをここで聞いてよいと思うんですね。この受けるよりも与える方が幸いであるっていう言葉を聞くときに、その幸いっていうのはもう今繰り返していますけども、イエス様と一つです。神様がイエス様を与えてくださったということと一つです。そしてそのイエス様が与えられるということは、イエス様が十字架におかかりになるということと一つでした。イエス様の命が捧げられるということとことを伴っていた。与える方が幸いであるというのはこれ神様のことですということを今お話してますけれども、でもそこに与えるということの中に、愛するものを失う痛み、悲しみということが決して無関係じゃなかったということも私たちはここに知ります。神様だからあり余っているんだ、神様だから与えることができるんだではない、あるいは神様だから平気でしたっていう話じゃないんです。むしろ一人子イエス様を与えようとする決断、そう決断される神様がどんな思いを私たちに抱いておられるのか、それは私たちには察するにはあまりある。それほどにまで神様なしに過ごす私たちを憐れんでくださっていた。もう言葉にしちゃうとね、憐れんでくださっていましたという言い方しかできなくなっちゃうんだけれども、でもそこに神様がどんな思いを抱いておられたのか、僕は言葉にならないっていうのが本当のところだと思うんですね。言葉にならないことを、まあ、私たちの思いとして分かる、そういうことだと思うんですね。私たちがイエス様を受け取る、私たちがイエス様の救いを信じる、イエス様で生きるものとなる、イエス様で生きるものとして私たちが神様の恵みを歩むものとなっている、このことがしかし神様にとって格別のこれ以上ない幸いなんだって受け取ってもらっているということを今私たちは聞いたらよいかなと思うんです。受けるよりは与える方が幸いである、神様の幸いなんだって、神様の喜びなんだって、そのことを私たちは一緒にまず聞きたい。多分それがイエス様がおっしゃってくださっていたことなんだと思うんですね。さっきも言いましたけれども、この受けるよりは与える方が幸いである、この言葉だけ取り上げてしまいますと、私たちが与える人になりましょうっていう、いわば道徳の言葉みたいに聞きたくなりますけれども、 今日皆さんに聞いていただきたかったのは、まずは神様が与えてくださったことでした。そしてイエス様がご自分の命を与えてくださった、捧げてくださったことでした。イエス様がね、ご自分の命を捧げてくださった、与えてくださったというところには、実に何の報いもなかったということを私たちは忘れてはなりません。イエス様はずっと神様の御国を述べ伝えて、それを喜んだ人たちが大勢集まりました。でもその大勢から捨てられたんです。イエス様、イエス様いらないって。いや、一番近くにあってイエス様の弟子たちでさえみんなイエス様離れていきました。でもそういう者たちのためにイエス様はご自分の命を捧げてくださいました。与えてくださいました。イエス様こそがやっぱり神様の幸いをご存知だからです。だからこの受けるよりは与える方が幸いであるっていうのね、これイエス様の言葉ですけれども、これはイエス様ご自身のことでした。神様は私たちを幸いのものとして取り戻してくださる、その幸いをご自分のものとされたイエス様のことを私たちはこの言葉に、この一言に聞くんです。で、そういうイエス様で生きるものとされたのが私たちなんだ。最初に言いましたけれどもね、受けるよりは与える方が幸いであるっていうのは、これは私たちが何か持っているものを誰かに入ってあげるということよりは、私たちの大切にしているものを共にするということです。私たちがこうやって本当にイエス様から全て受け取っている、いや神様の全てとしてイエス様を受け取っている、そのイエス様の救いの恵みを私たちが共にしたい、そしてその共にしたいのだという祈りに生きるものとされている、それがこの受けるよりは与える方が幸いであるということに生きることです。そして私たちがこうやって救われてあるということは、まさにこの受けるよりは与える方が幸いである、このイエス様の救いという尊い宝を私たちは愛する者たちと共にしたい、そうやって今共にしたいもののことを皆さんの胸の内に思い起こすこと、それが受けるより与える方が幸いであるという言葉を聞くものとされているということです。今私たちがこの受けるよりは与える方が幸いである、これは神様のことです、そしてイエス様のことですと僕は言いましたけれども、そのことを聞きながらどうぞ思い出してください。この神様の救いの恵みを、イエス様の深い愛を共にしたい人は誰なのか、その今思い起こせる人の顔が浮かぶということが、受けるよりは与える方が幸いであるという言葉に生きることなのだということです。お祈りをいたします。天の父なる神様、受けるよりは与える方が幸いであるという言葉を今朝与えられました。ここにあなたご自身の姿を見、また十字架を選び取り、十字架を担われたイエス様のお姿を拝することができました。私たちが何か与えることなど小さなことでしかありません。しかし神様から与えられたこの信仰、この救いの喜びを分かち合うことは何にも勝って大きなことであります。どうぞ神様、受けるよりは与える方が幸いであるとこの一言に思い起こす誰かと、本当にあなたの救いの恵みを分かつことができるように、私たちの祈りを新たにしてください。また私たちの教会が本当にその誰かを見出し、誰かと共に喜び分かつことのできる幸いを教えてください。私たちそれぞれが日々の歩み過ごす場所、学校や職場や家庭や病院や市場や、それぞれの場所にあって誰かと共にあるところ、それがこの受けるより与える方が幸いであるというその言葉を思い起こすところ、祈るところであることを神様教えてください。私たちが教会から送り出される、そこに私たちが何よりも神様から与えられたもの、イエス様を受け取ったものとして歩む幸いと慰めに歩んでいくものとされますように、 感謝してイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。